解体者の夜
ヘルス。
ヒラギ司は俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
サーチ会でヤシの組三浦あささん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、もうあの8月の生配信の告知も、始まりましてですね、
はい、
8月13日金曜日、24時からオールナイトでやりますので、
はい、
タイムシフト予約の方と、ノートへの投げ銭の方をぜひともよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、ということで、まずはじゃあ今期アニメのまた話からいってみたいのですが、
はい、
じゃあドイチューさんからいってみましょう。
ドイチューでーす。よろしくお願いします。
あ、ドイチューだ
ー。あ、どうもドイチューでーす。
本物
偽物でーす。
あ、偽物かーい。帰れ。
偽物でもいいよ今日は。この際この際
お疲れさ、
お疲れさ、ありがとう。
何このノリ。
は
い、
僕まだそんな今期を正直まだ1話を数をちょっと見てる感じもあるんでそんなに深くは見てないんですけど、
うん、
1話見て面白かったなと思ったのが過激少女。
ああ、はいはい、面白かったですね。
ね、うん、あれ、そのまあその宝塚を目指す、うん、女学生の女の子みたいな話なんですけど、うんうん、まあ、個々人がなかなかみんな面白そうなバックボーンがありそうって言いますか。
ね、ちょっとまあ、癖のある
癖のある
強いというか。
そうそうそう、なんか、まあ主人公がいて、まあ最初に結構出た、まあ、同じ寮になる、相部屋になる女の子なんかは、うん、奈良田愛ちゃんって子は、元、まあ、AKB みたいなアイドルで、うん、
はいはいはい。
すごい人気のあった子が、男がめちゃめちゃ嫌いで、
うん、
ファンに暴言吐いたりとかするような。
でも、これでやめさせられたんだっけ？
そうそうそう、なんかね。
グループを。
うん、なんかもう本当に、普通に電車乗ってるだけでも男がこっち見てると思ったら気持ち悪いみたいな。
うん、
で、その感激少女のその、放課学園に行ったのもなんか、女子寮だから、
うん、
ここに入ればもう男子に会わずに済むわみたいなノリだったりとか。
もう、うん、秋元康みたいなやつはいないと。
いないと。秋元康ダメだったらもうアイドル向いてないと思うけどね。
ね、
うん、あと、ま、他にもなんか、もともと天才バレエの子、バレエがすごかった子が、まあ、その、効果会議のオタクで入ってきたなとか、うんうんうん、あと変な、謎の双子とか
。
あと、なんか普通おとなしい子とか。で、
うん、
星野薫っていうですね、
うん、
おばあちゃんも母ちゃんもその学校に通ってたサラブレッド。
はいはい。
なんですけど、なんかこいつは2浪ぐらいしてるみたいな、なんか話でしたっけ、
うんうんうん、話だね。みたいな感じ
でした。ギリギリで、うん、なんか、こいつが一番気になるというかね。
うんうん。
うん、なんか面白いんですけど。ま、なんつってもよくわからない主人公、サラサちゃん。
はい、サラサちゃん。
178センチ。
でかい。
タッパーありますよ。
タッパーもあるし、まあ、ちょっと天然なところもあり、
うんうん、
そして敬語で喋るという。
う
ん。うん、
たまらんな、こいつって言う。
わかります。
たまらんの。
非常にわかります。
たまらんなって。もうね。なんか規格外だ、みたいな感じで、結構他の先生や、まあ、やっぱでけえし、
うん、
ちょっと問題児っぽさもあるから、割と。
ね、なんか空気読めないというかね。
うん、
天真爛漫な。
天真爛漫な、ね。
そうそうそう。うん、
でもなんか、どうやら、歌舞伎になんか関係あんのかなみたいな。
そうね。なんか、はい、もしかしたら歌舞伎のなんか、ご息女みたいな、歌舞伎俳優とかそういうところの。
なんかおじいちゃんが、まあ浅草におじいちゃんと二人暮らししてて、うん、で、なんかおじいちゃんにはその歌舞伎っていう言葉は禁句だみたいなのを近所の人が言ってて、で、まあなんか、まあ結局サラサが入学して、授業でその自衛隊の人になんか、 いろいろ更新とかで見てもらうみたいな、はいはいはい、の時になんか体感がすごいみたいな、
うん、
サラさんの。で、あの自衛官の人がこうグーって押しても、こうやったら耐えれますみたいな変な構えをしたら、うん、それが実は歌舞伎のなんかだったみたいな。
スケロクのなんか構えみたいな、
うん、
な
んか。型みたいな、うん。ちょっとこいつも過去とかもどうなってんだろうな、みたいな気もしつつ。
ね
う
ん、だって、その、おじいちゃんと要は二人暮らししてたみたいな感じで、うん、両親が出てきてないんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん。今のところ。
でもあの恵まれた体格とか考えるとね、うんちょっと両親もすげえ人なのかなとか、いろいろ。一話でなんかいろんなことを妄想できたというか、そう、なんか。
そうっすね。
いろんなのが気になってね。
はいはい。
いい一話だったなって思って。すごく面白かったですね。この中から選べって言われても大変ですね。
もう誰に言われたわけでもないけども、大変だと。
誰に言われたわけでもないですけど。
選ばなくていいんですけどね。
そうなんですよね。何なんでしょう、この脅迫観念。
どうすればいいんだ、この中から選ぶなんて。俺ができないよ。やんなきゃいけないっていうね。そういうような。
この二次祭のコーナーが、はい、悪いんじゃねえかっていう
このコーナーさえなければっていう、
そう、ね、恒
例行事さえなければという、
決める必要がないのにっていう、
そうそう、平和にみんなをめでれるのに
まあでもわかるわこれは、
なんか多分、うん、やっぱこういうの好きですね僕、
うん、ああなるほど、
うん、なんか、うん、群像劇というか。
あれですね。だから、レビュースターライトとか好きでしたもんね。
ああ、そうね。
ああ、はいはいはい。
そういう感じですよね。
やっぱ女の子がいっぱいいて、それぞれいろんなの才能を持ってるとかいいですね。
うん。
うん、
あと、土井さんはやっぱり、青春に飢えてるから。
そう。寮生活とか。何やれ、楽しそう。
男いないけどね、この女子だけのものだけど。そこにすらもう。
いや、 やっぱ何かに打ち込む高校生っていいですね。
ああね。
うん。もう憧れがすごい。
高校に対して。
そう、もうすごい夢広がってるから。もうそこ一個知らないからより妄想がはかどっちゃってさ。
行かなかったのはあなたの意思よ。
そうよ。二日で辞めたのは俺だよ。
二日じゃ気づけなかったろうね。
いや、何も、
もしかしたら青春がぶら下がってる青春に気づけなかったかも。
いや、だからちょっと、過激少女にはちょっと僕の青春を追体験する
。あ、なるほど。なるほど、なるほど。はいはい、今後面白くなりそうです
ね。いや、そうですね。今後に期待ということで、うん、はい、うん。まだの方ぜひ。
はい。
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 じゃあ次、僕、行きましょうかね。
はい、はい。
まあ、でも、これは語っとかないとなっていうのは、メイドラゴンの、ミキーの話を、
はい、はい、はい。
まあ、ちょっと喋っとかないとなっていうのもあって、う
ん、それもまた義務感なんだけど。
いや、まあ、でも、そうですね、1ヶ月ぐらい経ってまだメイドラゴンの話してないってなると、ちょっとどうかなっていうのもあるので。
まあね。
うん。
いや、でも、まあでも、おもろいっすね、これ。
うん。
僕まだ1話ですけど、すげえ面白かったな。
うんうんうん。
いや、このね、多分、うん、新キャラのね、
うん、
イルル。
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 っていうのが出てきて、ちょっと、小林さんの周囲にちょっと波乱を巻き起こすみたいな。
うんうんうん。
で、1話の終わりぐらいで、そのイルルと、中盤ぐらいかな、うん、トールが、
うん、
戦うところがあるんですけど。
すごかった。
すごかったですね、あれ。
うん、
で、意外とその他のドラゴンに、その小林さんはね、他のドラゴンにその助けないのみたいな感じで言うんですけど。うん、
あれ、あのエルマのあれって、前から言ってましたっけ、なんか、
いや、
その傍観タイプとか中立とかなんかいろんな。
今回初めて出てきたような気するけどな、
ね、少なくともアニメでは出てきてない気がするんですよ ね、
うん、
だからいろんなドラゴンにも派閥みたいなのがあって、
うんうん、
だからそれによって、だからそれであえて戦いには参加しないとか、
うんうん、
むしろこっち派だからみたいな感じで、
うんうん、
っていうのが明らかになったり、
うん、
なんか、ああ、そういう、ちょっと、 難しいというか、そういうのあるんだなとか。
ちゃんとね、うん、世界観あったんだっていうのをね、うん、思いましたよね。
だから割と、うん、難しいとか、種族間の違いとかね、そもそも人間とドラゴンが共存できるのかみたいな感じの、
うん
うん、結構ナイーブな話に踏み込んでるんだけど、合間合間にそのギャグパートみたいのが挟まってるから、
うん、
なんか堅苦しくなく見れるというか、
うん、
なんかスラスラ見れちゃうのがすごい、やっぱりこのテンポ感が面白いなって思うんですけど、
うんうん、
そのね、うん、まあ、2話で、まだ見てないと思うんですけど、うん、2話でね、もう早速もう、イルルが、小林さんに怪獣されるんですけど、
う
ん、
はい。
もう
です。だって1話の引きが結構不穏な引きなんだよ。うん、
そう。
なんか。
人間のことを知りたいみたいなね。
うん。こいつが女だからいけないんだみたいな感じで、うん、トイレに行って小林さんがありゃみたいな終わり、
う
ん、
そうそうそう、ありゃ。
お、ティンティンが生えちゃったっていうね。
おいおいおいおい。よりイケメンが増すじゃねえかよ、あの人。
でも、2話ってそういうことでしたもんね。ちょっとこう。
そうです
よ
ね。
うん。
イケメン。
ああ、イケメン小林かなんかサブタイです
ね。そうそうそう。
うん。
でも、その男になっちゃった、そのイルルのね、その術で男になっちゃった小林さんを、うん、トールは気づいてて、
うん、
浴場させて自分を襲わせようとするっていう。のはあったんです
よ。でも小林さんも男になったらなんかトールのいつもと違うなんかね、感情が芽生え始めたり。
ドキドキしてくるとか、ね。
ドキドキしたり。異性に対して、異性っていうか、本来同性だけれど。
で、その、どうやらだんだん日が経つごとにちっちゃくなっていくらしくて。
急に消えるとか。
そんな治り方？
急に消えるとかじゃなくて。
そう、
ちっちゃくなってって。
ニキビみたいな感じ。生み出したら小さくなるみたいな。
そんな。
あ、そうなんや。その小林はその力じゃないと治せないとかじゃないんだ。
違う。なんか小林さんがトイレ行って、おだいぶ小さくなったな、みたいな感じ言ってたんで。
最初俺別な意味に解釈してたよ、あそこ。
あ、そっち。
お
エロゲーでよくあるやつね。
そうそうそう。うん、ああ、と思ってたら、ああ、そういうことではなく。
時間で書いて、で、実際その、ちゃんと女性に戻ったんですけど、小林さんが。
うん、うん、うん。
でも、女性に戻ってからの方がむしろイケメンじゃねっていう感じで、イルルを怪獣するというか。
うん、うん、うん。
だから結構その、イルルに対してね、結構、こういう、うちに来るかいみたいな感じのこと言うんですけど。
はいはいはい。
そしたら、イルルは、お前は私を騙してると。都合のいいことを言って丸め込もうとしてるんだみたいなことを言うんですよ。
うん。
そしたら、小林さんが、
うん、
そうだよ、
うん。
凶暴で邪悪な混沌の竜を甘い言葉で怪獣して手なずけて無害にしようとしてる。今までの教えを信じる？それとも私に騙されるっていう。
これはもう、悪い男ですよ
ね。ねえ。めちゃめちゃだな。ほんと竜たらしだよな、あの人。
ほんとそう。で、なんやかんやっていろいろやって、もうイルルが騙されてもいい、うん、って答えて。
うわぁ、もういい、少女漫画じゃん、もう。
うわぁ、悪い、不良の男に。
ねえ。女が騙されて、
うん。
で、結局、イルルも小林さん家で生活するみたいな感じになるんですよ。
うんうんうん、
なるんですけど、人型、人の形、イルルって1話ずっと人の形して
もね、
手が、
うん、
尻尾もあったりとか。
そう、だから人間の生活に対応しないといけないっつって、うん、トールとか教えるんですけど、人の手の形こうですよ、みたいな。
うんうんうん、
なぜかドラえもんみたいに手の先が丸くなってて。なんでそうなるんですかねみたいなこと言ったら、
うん。
で、それでもなんかページとか紙とかめくれるんですよ。
お
う
お
う、ドラえもんのように。
ドラえもんのように、うん。
で、よくめくれますねって言ったら、この丸いドラえもんの手のみたいなのをよく見ると、小さい手がこう、うねうねしてて。う
ん、気持ち悪い。
いっぱいいっぱい
そう。ドラクエの窓ハンドみたいなのがちっちゃいのがいっぱいついてるらしくて。
うーわー。
その絵がね、めちゃめちゃグロ画像でした。
うん、いやー、俺無理かも。
えぐかった。
あれ、
動いてたし。動いてたしね。
めちゃめちゃ気持ち悪かったですよね、あれ。
うん。あれだってドラえもんもこうだったら嫌だなって思っちゃったもん。
ね。いや、もう、トールの尻尾肉食べさせるとか比じゃないぐらい僕気持ち悪かったです。
うん。
だからね、そういうね、なんか、ちょっとしたコミカルなギャグとかが挟まって
ね。そう。そういうとこにまで共和に本気出すんだな。
ね。
あの CM だけですげえと思ってたのに。
ね。
うん。
共和にの CM ね。
まだまだですよ。ね、もう手は全然抜かないですよ、も
う。で、ちなみにこの2話のエンディングで、最後、うん、キャストのスタッフロールみたいなのの、
うん、
2ページ目っていうんですかね。あそこに並んだ名前が、うん、加藤エミリ、後藤優子です。2話のゲストで出てた杉田智和って並んでて、
う
ん
う
ん、なんか過去の共和にを支えてた人たちがなんか並んでるみたいな、うん、ちょっと感慨、
う
ん、深
くはなりましたね。
はいはいはいはい、はい。
だからまあこの調子で、また今後も楽しませてくれるんだろうなっていう。
そうね。
非常にまあ今後も楽しみな、もう期待通り、期待以上のものを見せてくれたっていう感じですね。
そうね。
はい。
いや、1話だけで本当面白かったもんな。
うん。
いや、2話はでもやっぱ小林さんの本当イケメンぶりが、
ね、
すごかったですよ。
すごかったです。うん、
はい。じゃあ、ね、そんな感じで。じゃあ、よろしいですか？
はい。
はい。じゃあ次私ですね。私ね、だからメイドラゴンってクール教信者さんじゃないですか、その原作が。
原作は、はい。
うん。
はい。で、私が紹介する、ピーチボーイリバーサイド。
うん。
はいはい。
こちらも作画は違うらしいんですけど、その原作がクール教信者さんの作品で、アニメ化なんですね。
うん、なんかめちゃめちゃ働いてんのよ。
すごいね。今期ね、クール教信者さん絡みがもう3本アニメ化されるっつって。
へ
え。うん。もう一個はまだね、この収録自体だと1話始まってないんですけれども。
うん。
平穏世代のイタテンたちっていうのと、なんかメイドラゴン S とピーチボーイリバーサイド。うん、で、そのピーチボーイリバーサイドなんですけれども、うん、なんかね、桃太郎の鬼退治がベースになってる話なんですよ。
うん。
うん。で、なんか、モノローグで、桃太郎は鬼を退治しましたが、外国にも鬼がいるようなので、海を渡りました。で、うん、もしも流れてきた桃が一つでなかったら、みたいな、ちょっと説明みたいなのが入って、うん、あ、なるほど、そういうことなのかなって。まあ、1話だけなんで、まだ、その、僕見たの、うん。まだ全貌が明らかにはなってないんですけれども、うん、あ、なんとなく、こう、設定というか、そういうような話なのかなって感じなんですね。
はい。
で、1話、割とね、がっつり説明はないんですよ。まず、うん、女の子、サリーっていう女の子が旅をしてて、これ人間の女の子なんですけど、で、うんどうやらなんかその、ミコトって男を探してるらしい。なんか過去になんかあったらしくて。うん、で、多分ミコトっていうのはこれ、うん、キビツヒコのミコトのミコトですよね、うん。桃太郎の原案というかなってる。うん、で、その、サリーがですね、ちなみにそのサリーのっていうのは愛称で、この女の子の名前も、サルトリーヌっつって、
うん、
サルと、まあ鳥、キジですよね。
なるほど、そういうことか。
サルトリーヌっていうことで、なんか、名前になってるんですね。で、そのサリーがですね。
すごい。う
ん、まあ、生き倒れの、アジンを助けるんですよ。はい、まあ、この世界にはなんか魔物とアジンと人間がいるらしいんですけれども。で、うん、その、アジンがこう、空腹で倒れてると。で、それに、食べ物を与えて、まあ、ちょっと懐かれて、うん、まあ、ちょっと一緒に旅をするみたいなのがちょっと冒頭なんですけれども。
うん、まあ、桃太郎ですよね。
そうそう。本当そうですね。
でも、このアジンがね、フラウって言って、ちょっとね、俺、これかなりめちゃくちゃ可愛いと思ってるんですよ。
いや、俺絶対好きだと思ってますよ。
うん。で、まあ、これどう可愛いかっていうと、顔はね、すごくファンシーなウサギなんですよね。
うん。ウジンなんですよね、だから。
うん。ウジン、そうそう。なんか、うん、本当ぬいぐるみとかにありそうなシンプルな作りのこう、目が縦に2本くらいのシュッっていうようなの
があ
って
。いや、ほんとあれですよ、クレヨンしんちゃんでねねちゃんが殴るやつですよ。
ああ、あれだ。確かに。
はい、うん。
そうそう。だからすごく、なんだろう、お絵描きしやすい絵というか。
うん。
はい。なんですけれども、まあまあ、ちょっと片言で、人参大好きで。で、うん、格好が、まあ、マフラーにセーラー服着てる。 ていう感じなんですけども、うん、俺これ結構ね、このフラウがひょろっと細身でちょっと背が高めっていうのが、
うん、
その顔とのギャップっていうか、普通そういうのだともうちょっと背低くて、ちょっとマスコット的な。
丸いね、
うん。そうそう。
頭身低めの、
うん、
そうそう、
うん、
はいはいはい、感じだったりのイメージってあると思うんですけども、うん、割とひょろっとしてて、それが逆になんかね、可愛い感じで、意外な、あ、今までこういうキャラいなかったなっていう。
うん。
うんうん
で、ちょっと可愛いのがね、攻撃力もめちゃくちゃあるんですよ。戦闘能力みたいな。うん、で、はい、まあ、蹴り技と武器を使うんですけれども、その武器がずっと背中に背負ってるんですよ。なんか棒みたいのが見えてて。
うんうん、
で戦闘の時見たら、それ餅つくキネでした。
うん、ああ、そっか、そうですよね。
そうそう。うさぎの餅つきみたいな感じで。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。月にある。
うん、うん。
で、この子ね、何が可愛いかっていう、もう礼儀正しいんですよ。
うん。
なんかね、ほんとここに感じしたのはね、ごちそうさまとありがとうを言える子って素敵だなと思って。
うん。
うん。
ほう。
例えばね、まあこの世界だと、アジンって人間から、まあ脅威だから嫌われてるわけですよ。うん、恐れられてて。
はいはい、
ね、村にも入れてもらえない、
ね。そうそうそう。
二、うん、
人で村に入ろうとしたら拒絶されて、うん、で、仕方ないからあれ、まあ、他のとこかな、まあ、その村かな、とにかく、フラウの顔を隠して、村に泊まったと。
耳とか、ね。なんか、フードを被ってね。
そうそう、フードを被って、
うん。
で、まあ、フードを被ってるから、村人も、人間だと思ってるから、うん、お腹空いてるっつったら、で、人参好きだっつったら、人参、いいよってあげたりしてるわけですよ、
うん。
で、その村が鬼に襲われたじゃないですか。
うん、
で、それをフラウが、まあ、その、フード取って、アジンの姿出して、うん、助けたわけですよ。
うん。
でも、やっぱりそれを見て人間が怯えるわけですよ。
村を助けてくれたのに。
そうそう。ね。鬼を倒すほど強い。やっぱ恐ろしい。うん、だから早くこの村去ってくれ、みたいな。
うん。
で、サリーは結構それに対して怒るんですよね。この子は村救ってくれたのに。
うん。
何その言い方、アジンだからって。とかって言ってたら、フラウはトコトコトコってそれを言った村長さんの前に行って、何すんのかなと思いきや、人間じゃねえや、人参美味しかった、ありがとうって。
大事なとこよ
絶対間違ったあかん風に間違えました。
そりゃ怖がるよって。
そりゃ恐れられるわ。
意味一文字でゴロッと変わるやん。
今日はしっかり話すことの構成も長くならないように、こう、ちゃんとこう、要点をまとめてと思ってたら、うん、はい、最後の最後で人間食べたことになっちゃいました。
人間美味しかった。ありがとう。ちゃんとありがとうとごちそうさまが言える。
怖
っ。これ、絵で考えるとエグいよな。
めちゃめちゃ怖いよ。
食い散らかされた人間たちの前で、美味しかった。ありがとうっていう味。
ハグラさん結構グロ描写あんのに、アニメ。
そうそう
そう。
うん、いや、まあ、そんなフラウが可愛かったっていう話を。ごめんなさい、もう一度言います。人間は食べてないです。はい、人間美味しかった、ありがとう。
そう、はい。でも、それ言われてちょっと、ああって、ちょっとなる村の人たちみたいなのもね、ちょっと、
そうそうそう、
表情もね、書かれてたんですよね。
そうそう。なんか、ありがとうか、みたいな感じのね。
うん、
あ、そうか、我々は、それを言ってなかったな、みたいな。まず、その鬼を倒してくれたのに。っていうのが、こう、行間読み取れる。
ね、
そうですね。
うん、でも結構描写、
いいっすよね。
そうそう。でも描写結構エグいっすよね、その魔物が人を殺すって
ことが。後半。
ね。ぐしゃっと感じですもんね。
そう、だからキャラの可愛さに、騙されて見てったら、結構な描写でしたね。
後半すごかったもんね。上半身を。
そうそうそう。
もう、なくなったりとか。
そうそう。横に投げ払われた感じ。
で、結構。最後腕ぶっ飛んだりとか。
そうそう。1話見ると、そのサリーって女の子も、なんか抱えてそうだよね。うん、なんかこう、
うん、
急に。
なんかね。
なんかが取り付かれたような感じにはなるんですよ、うんうん。モードが変わるっていうか。
はいはい。
うん、なんかね。
それがまだね、1話だと、うん。実はこれね、なんかね、D アニメストアとかの、まあ他の配信でもそうなのかもしれないですけど。
D アニメはそうらしいですよ。
エア版と時系列版っていうのが2種類あって、うん、なんか順番違うんだよね。うん、
D アニメが確か時系列版っていうやつらしいんですよね。
そうそうそう。でもそれ、うん、俺両方見てたらわけわかんなくなっちゃったから、あ、どっちかに絞ろうと思って。
やっぱ1話違いました？
そう、1話の、今俺が話したのはオンエア版。
そうですよね。は
い、
僕も見ました。
地上波というか、うん。うん、時系列版はね、多分、アニメの何話かな ?2 話、とにかく順番が違ってて、だからちょっと、まあ、時系列版だと、なんでそのサルトリーノが、サリーが旅してるかとかもわかる作りになってるんですけど、あれね、多分両方並行してみたらもう何、わかんなくなっちゃうから、どっちかに絞った方がいいかもしれない、
ね。
だから
ちょっと、その、鈴宮春日みたいな感じで、バラバラなんですもんね。
そうそうそう。わざと時系列シャッフルしてるみたいな感じで。うん、はい。まあ、そんな感じでですね、私はちょっと、ピーチボーイリバーサイド、はい、のフラウが可愛いという話を。
はい。いっぱいいすぎじゃないですか、でも、これ。公式サイトのキャラ見るだけで。
いや、だって、なんかね、敵の子もね、なんか結果味方仲間になったのかな？でもなんかね、可愛かったりするし、まだ俺把握してない子たちもいるからな。
まあね。
出てきてないのに、うん、すげえこいつ可愛いじゃんっていっぱいいるな。
そうそうそう。もうあるあるだよね。
ね。
いつになったら出てくんだよ。意外と後半まで出てこねえのかよ、みたいなのあったり
します、ね。ありますからね。うん。
はい。
なるほど。
じゃあまあそんな感じで A パートはこのくらいということで、はい、で、B パートはですね、まあちょっと、はい、とりあえずまあ、2021の夏の3プラス1、こちらまあ暫定ということなので、
はい、
まあまだ多分全部網羅もできてないし、これから出てくるキャラもいるでしょうけれど、とりあえず現段階で、うん、はい、
はい、
気になるキャラをちょっと話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、2021夏アニメ3プラス1暫定の発表はい。ということでですね、まあ恒例行事となっております、3プラス1、可愛い女の子3人と、はい、気になる男子を1人挙げて発表していくという、はい、そういうようなコーナーになっております。
はい。
諸、はい、悪の根源ですね。
我々が頭を悩ます、頭を抱える、う
ん。誰にやれと言われたわけでもないのにやっている、この、うん、悪しき伝統。
悪しき伝統。
これですね。
もうね、時代が時代なんだからね、もうそろそろね、こういうのもね。はい、じゃあ行ってみましょう。じゃあ、またドイッチュ松崎三平の順で発表していって、はい、まあ、
あ、はいはい、わかりました。
いきましょう。はい。
そっかそ
っか。悩むな。
うん。ちょっと待ってくださいよ。
はいはい。俺もちょっと悩んでんだよな。
じゃあ僕からいきますか？
あ、大丈夫です
か？
はい、はい。はい。じゃあ松崎いきますね。一人目、小林さんちのメイドラゴン S、ルコアさん。
ルコアさん。うん、
二人目、女神寮の寮母くん、キリアさん。
はいはいはいはい。
三人目、僕たちのリメイク、川瀬川栄子さん。
はいはいはいはいはい。
この三人です。
了解です。はい、ドイツ行けます？
あ、行けます。はい。
あ、じゃあドイツお願いします。
はい。一人目、死神坊ちゃんとクロメイド、アリス。
はい。
二人目、過激少女、星野香織。
はいはい。
ああ、そう。
はい。はい、三人目、彼女も彼女、さきさき。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
了解しました、はい。私もね、ちょっと悩んでるところもあるんですけど、でも行きましょう。
はい。
はい。では、私ですね、一人目、過激少女、渡辺さらさ。
おう。
はい。そして二人目、僕たちのリメイクの、篠秋。
うん。
はい。そして三人目、ピーチボーイリバーサイドのフラウ。はい。の三名となっております。
なるほど。
さあ、じゃあちょっと一人ずつピックアップさせていきましょうか。
はい。はい、あ、じゃあ僕、あ、そっか、僕からですね。
はいはい。
はい、すいません。ルコアさんは、まあ、まあ、引き続きではあるんですけど、
はいはい、もう電動に近いかもしれないですね。
あのね、うん、僕ね、やっぱ、1話の出番そんなないのに、あれ何っていう、1話の。ルコアさんがおそらく、オレオレ詐欺の電話を取って、
うん、
俺そんなことあったんだ、大変だねって、言ってるんですけど、うん、その後ろで翔太くんがリコーダーの練習をしてて、うん、そのリコーダーに合わせて腰を振るっていう。う
ん、はいはいはいはいはい。
どう、
あれ全部。あれなんなん
わからんわからん。
あれは悪ふざけでしょ、今日はね。あれ漫画で表現できないもん、あんな原作で。
あれはもう全く意味がわからないんですけど、おもろかったんで、
はいはい、
おもろかったんでありです。
うん、
でもなんか、
を知っている我々ですらわけわかんなかった。
わかんなかったですね。なんで、2期から入る人もあそこはわかんなくていいです。なんですけどね、何したっけ、その、なんとか税みたいなのが、ある中で、はいはいはい、
混沌税とか、
はいはいはいはい、
昭和税みたいな。
税とか。うん、で、ルコアさんが、防寒税。
防寒税。うん。そうそうそう。
で、なんか調べたら、そのメイドラゴンについて調べたら、防寒税になるって、要はどこの派閥にも属さないっていうことだから、一人で生きていかなきゃいけない強さを持ってないと防寒税にはなれないっていう。
はぁ。
う
ん
そういう強さみたいなのの象徴らしいです。防寒税って実は。
お
ぉ。争わないっていう反面っていうのがあるらしくて。
そうか。襲われたら一人で戦わなきゃいけないのか。
うん、そうそうそう。っていうのがあって、実はね、前も言ってましたけど、その、トールなんかももうすぐやられるぐらいの強さを持ってるかすから。
うんうんうん。
だからなんかそういうの、そういう力を持ってるのに、上辺ではああいうなんかわけわかんないキャラに扱われるのが僕はまあ好きかなと。
ああ、いいキャラですよね。
まあ、ある種強キャラ感はありますけどね。
うん、確かに。
ああいうわけわかんないことしてるっていうのが。
うん、
山田太最強みたいな感じです。
そうそうそう。で、キリアさんは、うん、まあこれね、
はいはい、
期待作の時にも言ってたんで、もう原作から好きなんで、
はいはい。
これはもう、特に、収録時点でまだ1話だけかな、なんですけど。
うん。
なんで、まだ本当にほぼ出てきてないんですよ。
うん。
ワンカット、ツーカットぐらいちょっと出てきたかなっていうぐらいなんですけど。
はいはい。
だからもう何と言ってもこの私服の、なんか改造チャイナ服みたいなのがたまらない、ね。
はいはいはい
はいはいはいはい。
このショートカットでちょっと男勝りで、みたいな。何の象徴と言いますか？
なんかね、予告編みたいの、2話の予告編みたいので、なんか頬は絡めてるような可愛いシーンあったような気がして、なんか気にはなってたんだけどね。
まあなんかね、そういう、まあそうですね、今のところ、アニメでしか出てない情報を踏まえてもやっぱり強いですね。
うんうんうん。もうなんかスタイルもいいよな、シュッとしてて。
見た目がタイプです。
うん、なるほどね。
はい、
うん、いいよな、うん。
で、僕たちのリメイクの、川瀬川栄子さんって、
はいはいはい。
タイムリープする前の、なんか主人公のいた、はいはい、チームのリーダーみたいなのやってた
女
の
人
ですね、
はいはいはいはい。なんて呼ばれてたっけ？部長じゃないし、なんかでも、リーダーか、なんか。
みたいな感じなんですよね、うん。僕は単純にその仕事ができる女性っていうのに弱いっていう。
はいはいはいはい。
のがあって、
うん、
まあなんで暫定なんでまだこういうキャラ、どういうキャラかどうかもわかんないんですけど。
うん。
だからまあトータルで考えると全部見た目と衣装で選びましたね。
なるほどね。
まあ暫定ですからね。
はい。スー、うん、スーツ、チャイナドレス、
うん、
なんか露出鏡みたいな。
肌色多めの。
はい。
肌色多めのね。
感じで選びました。
はい、はい。なるほど。わかりました。じゃあ、私。
そうですね、ドイチューさん。
はい。 アリス、死神坊ちゃんとクロメイド。
うん。
はいはい。
あれが、思ってたより、ハイスコアガールみたいな感じの、割と CG アニメみたいな感じの動きだったんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、なんか。
うん。いや、でもやっぱなんか、いちいち可愛かったなっていうのがあって。
うんうんうん。
あとやっぱスカートまくる様とかエロいっていうのもありましたね。うん、やっぱあの関係性がやっぱすごく好きと言いますか。うん。坊ちゃんとアリスの関係性みたいなのもあって。うん、
ちょっと、まあ、いじる側だよね。
そうですね。うん、逆セクハラみたいな。
そうそうそうそうそう。
そうですけれども。そうですね。やっぱその辺、うん。まあ暫定なんで、まあアリスは見た目ちょっと好きだなっていう感じですね。うん、で、星野薫はもうほんと暫定ですね。
おう。
もうなんなら全然、ねえ、キャラのバックボーンも全く見えてない状態で。
はいはいはいはい。
うん。でもなんかああいう、結構周りにはちょっと強がってる感じ出すじゃないですか。うんうん、私がトップになるわよみたいな。
はいはい。はいはい、
でもなんか、親のプレッシャーとかで、いろいろ抱えてそうだなみたいなんで。
まああるでしょうね、
うん。うん。なんかあの子の話は面白くなりそうだなっていうのもありつつ。見た目はね、見た目だと2番目なんですけどね、過激少女の。
じゃあ1番誰なんですか？
1 番はあの、おとなしい子ですね。
ああ、
はいはいはい。
山田、
はい。
あや子ちゃん。
普通の子。
はいはいはい、はい。
歌姫って言われてる。あの子が。
はいはいはい。
あの子がまくる可能性の方がすげえ高いんですけど。
じゃあ、この子でもいいじゃん。なんでまくらせたいの劇的勝利を収めさせたい
ので、彼女も彼女のサキちゃん。
はいはい。
サキちゃんはやっぱいいですね。もう、
うん、
振り回されてる風なのくせに、結構バカな感じとか、うんうん、うん。エロいことずっと考えてるっていうところが。うん、はい。
なんか、でも幸せになってほしいですよね。
うん。
わかる。
うん。
なんか不憫な感じもするし。うん、
そうそうそうそう。ちゃんとね、幸せになってほしいな。
うん。
なるほどね。
はい。
了解です。
はい。
じゃあ、私ですけれども、はい、過激少女渡辺沙羅さん。
うん。
これね、まあもちろん背が高くて、あんな、なんでしょうね。天真爛漫というか。
はい。
で、まあ、好きなタイプであるんですけども、あのね、なんだろう、心配しちゃうんですよね。なんか、僕割と常識人だから、大丈夫かな、この子みたいな、こんくらい天衣無縫で、はいはい、特にああいう女子のね、うん、女子の世界で、寮生活で、はい、そういうちょっとほっとけなさも相まって、ちょっと注目せざるを得ない感じですね。
なるほど、なるほど。
実際、同期にあんな子いたらもう、ストレスでいいな。
同じ部屋になろうもんな
ら。しかも、あれでしょ、予科生は連帯責任でしょ、
うん、うん。
いや、もう気が気じゃないと思うんですけれども。でもやっぱり、なんやかんやで可愛いし、意外と、僕2話3話も実は見てるんですけれども、うん、
はい。
2話3話でまたちょっと違う面も、出てきますんで、
うん、
はい、その辺も加味して割とちょっとサラサちゃんかなと。
うんうん、
さあ、そして、僕たちのリメイクの篠明ちゃん、
うん、
はい、これは好きそう、ちょっとそうですね、なんて言うんでしょうかね、まあ背ちっちゃくて巨乳みたいなでショートカットみたいなとこもあるんですけど、うん、
はい、
で雰囲気ちょっとおっとりしてて。
うん、
やっぱもうバリバリの、あれどこだ、あれ、博多かどっかだっけ、福岡出身って言ってるから、そっちの方の方言なんですよね。はい。ちょっと僕の入念な調べによると、
は
あ、確か福岡だったような気がするんですけれども、
うんうん、
ちょっとやっぱあの感じの方言いいですね。
うん、
結構昔、俺の世代のアニメだと、まあ、はい、方言って言うと関西弁で、
うん、
で、関西弁キャラってどうしてもこう、なんすかね、江戸っ子って言うとおかしいですけど、関西なのに江戸っ子って言うとおかしいですけど、こうバーって言うタイプのやっぱ関西弁多くて、
うん、
で、ね、ちょっと、そう、大阪あたりからなんかおっとり関西弁が出てきたなっていう感じがあって、うん、
あ、アズマンガの大阪。
そう、アズマンガの。
で、はい、
そうなってくると、ちょっとおっ とりした感じの、まあその九州に限らずなんですけども、方言キャラって割と弱い感じは、ちょっと僕はあるんですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。
基本的におっとり好きなんで、それにちょっと乗っけるような形で。
うん、
うん。うん。結構、でもまあ無自覚に、ちょっとあざとめのキャラかなっていう気もしてます。
なるほど、ね。ああ、なるほどね。う
ん、
はい、はいはい。
なんかこう、本人無自覚のまま、ちょっとこう、そういうところが出てしまって、そこが逆にちょっとたまらないというか。
はいはいはい。
うん、はい。で、ピーチボーイリバーサイドのフラウ。まあこれはさっき言いましたけど、
うん。
はい。もう、正直プラスアルファに入れてもいいくらいの、もう獣っぷりですけれども。
獣です、
うん、はい。僕もあそこまで行くともう、逆に、なんかアルファじゃなく、もう入れ込みたいっていうちょっと、自分の中での、ひいきみたいのもちょっと出てきてますね。フラウに関しては。う
んうん、これ、女の子なんですか？
え？
え、これ味に性別とかってあるもんなんですか？
え、でも、セーラー服。
まあね、スカート。
ああ、そうか。うん、
でもセーラー服、それね、俺が今更、男だ女で、
確かに、ね。
いや、まあそうなんですけど。
どっちにしてもご褒美だわな。
まあでもフラウはまあほんと仕草一つ一つとっても可愛いし、割と僕ここ、フラウはね、俺硬いような気がしますね、俺の中で。
うん、僕も、ね、三平さんはそうだろうなっていう気がしますね、うん。
ちょっともうプラスアルファどころじゃないみたいな感じになってるかもしれないっす。うん
どうします？もし、その、アジンというものに性別がないみたいな感じの設定が今後出てきたらどうします？
え？どうするって？
だからもう、
3でも1でもない。
あ、そっか。
もうね、公式に3に入れないでくださいっていう。う
ん、そっか、そっか。だって、3は女の子だもんね。
そうそうそう。
俺らの、
う
ん、そっか。
うんうん。
あー、でもなー。でも結局ほら、シュレディンガーの猫みたいな感じで、あれシュレディンガーのウサギでしょ、もう。多分最後まで分かんないんだね。でも、なんか女の子。あれはでもフラウは女の子であって、ちょっと欲しいような気持ちもあるな。
まあ可愛いらしいですね。
まあね。
はい、あの感じは、
うん。
はい。ということで、ちょっと僕はこのお三人ですね。
うん、
結構、そうね、他なんか、キワキワだったってあります？なんか。
キワキワ。今、まあ、そんなにいろいろ見れてるわけではないんで、僕も。
そうなんですよね。
俺ね、サキサキちゃんは入れるかどうかちょっと迷ったとかありましたね。
おー。
彼女も彼女の。
うんうんうん。
あれも、なんかビジュアル的な感じだと、あの、はい、僕、あっちの、水瀬なぎさちゃんでした
っけ？はいはい
はい。はい、はい。あっちの方が割とその、
そうですよね。
篠明ちゃんみたいな感じもあって、
うんうんうん、
タイプだったりするけど、やっぱ、サキサキちゃんのその、ツッコミなのにアホっていう感じと、
うんうんうん、
そうですね。振り回される感じ、うん。
うんうん
うん。あの感じはすごく可愛かったですね、サキサキちゃんは。
そうですね。
うん。
誰だろうなぁ。誰かで言うと、まあ、渚で言うと、探偵はもう死んでいるの、渚。うんう
ん、あ、渚で言うと。
渚で言うと。
渚他いたっけ？
なんで渚、なんで渚今渚ちゃんの話したから。ああ、はいはいはい。
もうなんかいいキャラかなぁ、と思いますけどね。
まあでも正直まだ全部、網羅できてないっていうのもありますもんね。
そうなんですよね。うん、ちょっと入れようかと思ったのは、チートクス氏のスローライフのノエラ。
はいはいはいはい。はいはいはいはい。
ああ、はいはいはいはい。
あの、ちっちゃい子。
ちっちゃいやつ。
ああ、はいはいはい。
かわいかった。
はいはいはいはいはい。ああ、でもあれはちょっとドイチューが、ちょっと七地的な感じもある
ね。そうそうですね。
メイドインアビスの。
うんうん。
獣感がね、あります。
そうです、ね。うん、あとは、精霊幻想機のセリアとか。
あ、精霊それまだ見てないわ。精霊幻想機。はいはいはい。
僕も1話だけですけど。
うんうんうん。
そうだ、1話だけって結構多くて、今回。
うん。 そうね。回しきれてない、
うん。そうなんですよね。
なんかね、ラブライブスーパースターのカノンちゃんって、割とその、うん、まあ、センターって言うとおかしいですけど、ちょっとメインヒロインみたいな感じなんですけど、はい、なんかね、今までラブライブって割とその、メインの子が、ちょっとおっとり系の子が多かった印象なんですけど、割とちょっと釣り目だったりして、
う
ん、あちょっと、いつものラブライブの、感じとも違うなっていうのがあって。
あ、そういうことか、
うん。うん。ちょっと気になるような感じではありましたね。なるほど。まあでもこれから今後どうなっていくかですね。
うん、そうですね。
はい。じゃあ、プラスワンの方行きましょうか。男キャラ。
はい。
はい。
はい。じゃあ、まあこれは一世のせいで、まあ名前を言うという感じですね。
はい。
はい。じゃあよろしいでしょうか。はい。リモートなんで一斉のせいっても微妙にずれるのがあれですけれども、
ね。そうなんですね。そうなんですよね。
そう。じゃあ、でも行ってみましょうか。
はい。
はい。それでは、2021夏アニメ3プラス1のプラス1男キャラの発表をそれぞれしましょう。行きますよ。せーの。
清水美里。
桃田恨み。
僕は安定の女神寮の寮母くん、南雲孝志くんですね。
素晴らしいですね。
はい。まずは、まずはブレず
に。いい、ここ。いいショタですね。
これはね、ちょっと元気っ子要素もあるんだよな。
そうですね。
可愛いけど、うん、はい。なんか。うん。
で、真面目で。
男の、そうそうそうそう。なんか男の子って感じではないんですよね。娘の方の男の子の感じではない。
なるほどね。
うん。ちょっとね、これはいい感じです。そんな子が翻弄されるっていう。
うんうん。
はい。
うん、
さあ、お二人は
僕は、思た裏道。裏道お兄さん。裏
道お兄さん。
はい、
お兄さん。
やっぱり、
闇かかってるの好きね。
神谷さんのこういうキャラ、やっぱめちゃめちゃ合いますよ。絶望先生しかり。
あ、はいはいはい。いやいや、闇
の違和感もなく。
そうですね。
そうですね。
うん。
圧のかけ方とか、なんか、めちゃめちゃ合ってる。
なるほど。裏道お兄さん、はい、まあ、作品も面白いからな、はい、あれ。
そうですね。
うん、
僕が、リメインの、はい、主人公の、
はいはいはい。
清水みなとっていう、
はい、
まあ、僕もこれまだ1話なんで、
はい、
キャラクターとか全部分かってはないんですけど、
うんうんうん、
なんで、まあ、とりあえず主人公の、みなとくんっていうところにしたんですけど。うん、
あれですよね、記憶喪失の、
はい。そうそうそう。
そうですよね。
はいはい、はい。そういう話なんだ。
うん。
うん。ただ、水球。
水球のやつですよね。
そう、うんうん。水球がテーマになってるんで、みんなね、結構、際どい水着履いてて、ね。
男性キャラですけどね。
結構、素形部がね、素形部のラインがね、僕やっぱり好きなんで、男の人の。
はい。
で、だからまあ、それがすごい見れるのはいいなって思いながら見てました。
うん。
なるほどね。
俺とはまたやっぱ違うんだよな、ちょっとな、松崎は。
う
ん、
違う、違う。
視点が。うん。
まあ、なんでもありってことですね。
いや、大丈夫ですよ。時代にフィットした考え方ですよ、それは。うん。
そう。俺を批判するやつは世間から批判されるからな。
なるほど。なるほど。
気をつけろよ。
そうそうそうそう。気をつけろよ、と。
うん、
なるほど。まあ、でもこれもまたちょっといろいろ見ていくと、どう変わるか、おのおの楽しみではありますけどね。
そうですね。うん、
はい。じゃあ了解しました。じゃあちょっとね、皆さんもまた暫定の3プラス1あれば、ツイッター等でご報告いただければと思いますんで。
お願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、2021夏アニメ3プラス1暫定を発表しました。エンディングでーす。
ありがとうございます。
はい。じゃあですね、まあ、ツイッターを読んでいきましょう。
はい。
はい、松崎さんのおすすめ漫画紹介、プレゼンがうますぎるっていうふ
う
に、お、感想が届いてますね。
ほう、ありがとうございます。
はい。前回、推しの子。
推しの子。
ね、あ、はいはいはい。
紹介した。 はい。そしてもう一方、こちらはですね、松崎さんの推しの子紹介待ってました。私も既読組ですが、あの紹介だと確かに 1% ないくらいですよね。と
1% ないですね。
なるほど。
0% かもしれないです。なんなら。
マジかよ。
0に近い。結構だって聞いてる方は密度の詰まった。
ねえ、すごい。
説明でしたよね。うん。少なくとも1巻くらいは使ってるであろうくらいの密度。
うん。
はい、読んでください。
はい。さあ、そしてこちらもですね、おすすめ漫画紹介の感想ですけれども、あ、少年ジャンププラスは王道なジャンプ本誌に比べると攻めた作品が多く要チェックです。しかもドラゴンボール等の過去の名作も読める。なんて素敵なサイトなんだ。うん、やはり男子にはジャンプが必要だ、ということで。
うん。そうね。ジャンプね。
そうですね。ジャンププラス。
こないだ更新された藤本たつき先生のやつやばかったですね。
あ、すげえ話題になってんでしょ。まだちょっと読んでないですけど、なんかもうすげえリツイートで流れてきたし、
すごかった
話題になってるね。
はい、
うん。
なるほど。ちょっとジャンププラス、侮れないですな。さあ、そしてこちらはですね、あ、二次祭オールナイト配信来た、超絶楽しみですという嬉しい感想をいただいてますね。
ありがとうございます。
はい。もう、5時間ですか ?24 時から5時までですから。
うん、
1、2、3、4、5。うん、いつもの、2.5 倍の長さになりますから。
クソヘベリケだろうな。
誰が寝るかですよね。寝る可能性もありますから、ね。
寝ないつもりだったんですか
寝るつもりだったの
寝るつもりでした。
寝るって事故じゃないの？ああいう、ああいう長丁場配信で寝るっていうのは。プログラムに組み込まれてたもん。寝るっていう。
寝るっていう。
もう、何時から何時
は
寝るって。
コーナー。寝るっていう。
あと、多分買い出しの時間とかもあるんじゃない？お酒なくなっちゃうでしょ、最初。
ああ。
持ち込んだのの、ね、まあ、近くコンビニあるから。
うんうん、
そういうのも、まあ予想はされますよね。誰か寝ちゃうとか、買い出しとか。うんうん、まあちょっとね、うん、こちら楽しみにしていただければと思いますので。
買い出しに行く途中で路上で寝るってどうですか？
もうそれは本当に心配になるな。
そうそうそう。それはもう一旦中断して残った二人が探しに行くっていう、
うん。そうそうそう。だったら無事に帰っててほしい、もう。そこまでじゃない。
家に。
うん。
まあね、そんな、まあ何が起こるかわからないオールナイトですけれども、
はい、
8月13日金曜日、まあ金曜日から土曜日にかけて、24時から朝の5時まで、生配信、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム9、オールナイトロング、こちらの方、まあさっきも言いましたけれども、タイムシフト予約、受付中ですので、そして、ノートの投げ銭も、まあいつもより長丁場ですので、ぜひぜひ、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お待ちしてます。
はい。で、その、生配信をやるニコニコチャンネル、で、月に2回、基本的には更新されている二次元再退社の夜のアニメ実況、こちらの方も、登録者募集しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。最新はですね、私チョイスのスレイヤーズ第1話を、みんなで見ておりますのでですね、ぜひぜひ、うんうん、私の年代くらいの人には懐かしいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよ、のコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったのでしょうか、という、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォームの URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして、何度も何度も恐縮ですが、ノートの投げ銭は、受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな感じで第291回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ボイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでした。はい、OK でーす。
ノート投げ銭のお願い3回はちょっとやりすぎましたね。ちょっと金くれがちょっと
ちょっと今回多かったですかね。3回いっちゃいましたかね。
ギリ2ですかね。
いいかな。
トップで1、エンディングで1。で、エンディングもう1回いましたからね。
そうですね。
パートで。バランスよく分けるならまだしも。
まだね。
最後なんかダメ押しの1回みたいな、
ね。そうそうそう。そうそうそう。
まあね。そんなに困ってんすよ。
ってことなんかな。
ええー。いや、まあお金はね、いくらあっても困りませんから。
直球言うた。
うわぁ。
本当だ。もう送んなくていいよってくらい欲しいですよね。もう大丈夫です。今回大丈夫です。前回の分が。まあまあ、前回の分がもうこれだけありますから、みたいな。
確かに。
確かにね。
まあでも、ね、お金ください。よろしくお願いします。
お願いします。
うわ、4回目だ。